今日のメッセージは前回と同じ箇所ですけれども、メッセージは違うと思います。声もあまり良くないですから聞き取りにくいと思いますね。耳もちょっと変になってるんですね。だから声はまあ分かりません。じゃあこの創世記の3章、前回の話の時にいろんなどういうふうに聖書と他の箇所と違うことか、どういうふうに同じかということを考えましたね。そして他のモーセの本と違うことは、これは何千年前の出来事、そしてどういうふうにそれは伝えられたかと、それは 100% わからないんですけどね。そして前回のメッセージの中で一つの例えにしたんだね。みんなそれだけ覚えてるかもしれない。伝言ゲームのことですね。ということをやりまして、聖書は伝言ゲームみたいにできたんですかということを話したんでね。まあ人から人へという伝えられた部分は間違いないあると思いますが、でもそれは普通の伝言ゲームと違うことは、結局神様の聖霊の働きで正しく伝えられたように、そして特にモーセのまとめるときには、それは間違いない正しくする神の霊感によって書かれている、それは他の聖書の箇所と同じです。でもこの特に 1,2,3 章、まあ、4章もそうですけど、バベルの塔の話にしても大洪水の話にしても、他の人は疑っているのね。一般の人は12章はアブラハムの話になると、なんとなく一般の人にとっては違うように聞こえるんだね。でも本当に神の霊感によって書いてるのは同じです。それで今前回話しました。でもそれはにもうちょっと詳しく言いたいことは一つあるんだね。どうしてその1章から特に11章まで違うかと感じるのは、こういうわけと思いますね。人間には読む人にはテストみたいです。アダムとエヴァにテストあったんだけど、それだけじゃなくて、読む人は最初から自分のプライドでこれを受けるかどうかのテストかなと思います。というのは、自分の国の神様は大体あの時代にありましたね。そして自分の国の神様の話、神話の話で、要はできてという考え方って一般的でね。そしてこれを読むときには、これは何千年前の考え方ですけど、読むときにはこれはヘブル人として、ユダヤ人として伝えられたの神様の話は正しか、それとか自分の国の言い伝えはそれを信じるのかというふうに似てる形で書かれてるんじゃないかなと思うんです。そしてそれと似てるのは、まあ同じじゃないけど似てるんでね。ナーマンの話、先月話したね。ナーマンはシリア人ですね。イスラエルの隣の国の将軍でしたね。そしてナーマンはエリアのところ、エリシャのところを行って癒されてもらったんだけど、でも、ヨルダン川に入りなさい7回。そうすれば、癒すんだよ。ナーマンに言いました。そしてナーマンは怒ったんですね。自分の国の川の方がいいんじゃないか。このイスラエルの川とうちの国の川は違うんです。そしてどっちがいいか、やっぱりシリアの山の方から来る川だから、ヨルダン川よりすごくいいで、だからプライドで、あれもテストだったんじゃないかなと思うんだね。そして幸いにナーマンのしもべの話によって、ヨルダン川に入ってて癒されたんですね。まあ、それはテストあった。これも、創世記の最初の部分はなんとなく、古い時代には、ヘブル人として伝えられたことは正しか、自分の国の神話、神々の話は正しか、というふうに、見てたと思いますね。そして現在は同じことあるんじゃないかな。現代の人間はいろんなそれぞれの国の神話そんなに信じてないんだけど、でも自分の知識は絶対ですと。そしてそれは聖書の神様ってことは、ちょっと そして一番最初からそれはぶつけるんです。なんか聖書の書かれている目的は、みんな信じるためということではないです。多くの人は信じるために書いてると思うんですけど、でも、イエス様言いましたでしょ、例え話は、真理はいろんな人から見えないようにしてるんですね。そして、この書籍の最初の部分も同じじゃないかな。結局、プライドのテストです。昔から今でも、だからこういう形になってるんじゃないかなと思うんだね。ということ、前回話すべきでした。しなかったから、今日しました。じゃあ、今日はようやく今日のメッセージに入ります。そして、まあ、前回と同じのは長いなかもしれないね。はい。今日話したいのは、違うことは、中心の違うことは、エヴァに対する書いてることと、アダムについて書いてることと、どういうふうに違うかって考えたいです。ある意味で同じでね、二人とも食べた、罪を犯した。民の戒めを守らなかった。それは同じ。だけど、違うってなります。それは今日一緒に考えたいよね。どういうふうに違うか。まあ、女と男どういうふうに違うかということはいっぱいありますけれども。でも、この三章の中でどういうふうに違うように書いてるか。不公平かどうかって考えてほしいです。聖書を批判する人は、聖書は女に対する書き方を悪いですと言うんだね。それは違うと思いますが、どうしてでしょう。はい。じゃあ、一節から六節までの書いてるのは、罪を犯すことでね、その、惑わすこと、試みのこと。また、だけど、ようやく食べたら六節ですね。そして、男はアダムのことは一番最後に書いてるだけでね、一緒に行った男にも与えたので、夫も食べた。アドモルイね、食べた。これだけ。だけど、その前のことは、サタン、まあ、蛇と女の出会いと話すのは長いですね。それでやっぱり女悪いですと聖書を教えてるでしょうね。男よりいっぱい書いてる女の方の方が多いですね。だから、違うのは女の方悪いですと。というふうに聞こえるんだけど、本当かな。どうして、もう同じように食べたから、それだけでも、一節から五節までなかったらどうになりますか？どうでしょうか？それがなければ、六節だけ読めば、女の方は一応取ったでしょ？食べたらいいかと判断するのはエヴァでしょ？そして最初に食べたのは女でしょ？そして、男にあげた。夫にあげたのは、それは女でしょ？というのは、悪いのは、やっぱりエヴァです。はい、優しく思います。女悪いです。はい、お、入ろう。というふうにできるんだけど、一節からの五節とか、それは意味があるの。それがなかったら、女悪いですとばかりになります。でも、まあ、十三節にも書いてるね。蛇は私を惑わしたって書いてるね。結局、漱石の強調のは、女悪いですということじゃないです。蛇悪いですということの強調されています。惑わされた、騙されたということは、こう書いてるのね。皆さん、イスラム教の本、コーランですか？どういうふうに言いますかね、発音は。マキガワ先生いつも読んでますね。読んでないね。アスベサイト先生が。私も読んでないんだけど、調べたんでね、この創世記の話とイスラム教のお話とどういうふうに違うかとね。まあ、いろんなありますね。エデンの園は本当に地上にあったんじゃなくて、天に何があるとか。また、でも女と男のことは、二人ともサタンに、まあサタンのことは、そんなにないだけど。まあ、騙されて食べた二人ともは食べたということを強調してるね。こういう順番と違うんですね。そして、神様現れて、アダムに、どこにいるのか、神様の方からの恵みが声が当てて、どこにいるのかとキリスト教、ユダヤ教の教えでね、 上からの救い。イスラム教にはその話は作り変えてる話のは、結局アダムとエイバは自分悪いですから神様に、私たち悪かったら許してくださいと自分の方から出て救ってもらったか許してもらったかとかね、だからやっぱり違うんです。上からの恵みじゃなくて自分の行動で良くなるとかね、書いてるね、かなり違いますね。でもここでは惑わすとか、またその騙すこと強調されていますね。サタンは中心のことではないですね。サタンは後で、三章の後で蛇のことは出てこないですね。聖書の中では創世記は、蛇悪い、サタン悪い、だからどこでも次々の話出てくる、だったらその強調ですけれども、そうじゃないです。結局その、騙すことを強調するの書き方です。だから一般の考え方は、ちょっと違うんだね、うん、そして女の方は騙されたということはまず書いてるんですね。じゃあ次にもっといきますね。じゃあそれで創世記の中でその騙すこと強調してるかどうか考えましょう。これだけですか、ここだけですか。まあ、その試みになったのはここだけでね。人間は罪人になったのはここだけでね。そういうふうに考えている人多いですけれども、本当のことは違う。創世記の中でその騙すことはいっぱいあります。私は今週、前週も勉強して、聖書の中でその惑わすこと、また騙すこと、どのぐらい出ているか。本当に今日のメッセージの中でそれ全部話したいですけど。皆さん5時まで大丈夫だね。今日違うか。じゃあそれはあと2週間もう一回ありますから。本当に不思議ですよ。本当に聖書の中でそのテーマどこに出てるか。旧約の中どこが多いか。新約の中でどこが多いか。その創世記と似てることとか、後に似てないこと、どういうふうに同じ、どういうふうに違うとか。すごい学びですから。まあ、あと2週間またやりますからね。はい。じゃあ声は、私は声のはあんまり良くないから、ちょっと手伝ってほしいです。頭の中で聖書みんな入ってると思いますね。とりとり見てて、顔見てて、ああ、もう聖書の頭に入ってるとわかるんですよ。はい。じゃあ、創世記の中で、その、惑わすこと、また騙すこと、他にどこに出てるか、みんなに考えて答えてほしいです。私はリストはもうあるから発表すればいいですけど、12箇所私はリストアップしましたね。そしてそれは全てではないでしょう。他の聖書の本と比べたら、ここすごく多いです。じゃあ他に何がありますか。はい。私の声は良くないから手伝ってください。はい。今日は学びたい。はい。じゃあ誰かお願いします。他に出てるのはどこでしょうか。一つだけぐらいお願いします。創世記の中だけ言ってるんですよ。創世記以外のテーマはそれはあと2週間後にしましょう。今日は創世記の中で他にありますか。嘘があったり、誰が騙したりとか、何が奪い取ったりとか、またひどいことやったとか、いっぱいありますよ。考えてください。
エサ、ヤコブがイサク。
ヤコブはイサク、一人でしました、そのこと。
いや、お母さんも手伝って。
なんとなく、お母さんが中心で手伝って、やっぱり女は悪いだね。どういうことやるんですか。リベカさん、自分の夫ですね。あ、それはエイバとアダムと夫の子、あ、似てるな。同じかな。でも自分のお父さん騙すのはひどいだね。エイソー、自分をエイソーとしてやってた。そして方法は何でしたかね。腕に何かつけたりとか、ケープ会、外人みたいよね。私みたい。ケープ会のエイソーのに見せかけてやってたんだね。そしてその食べ物出して、そして、お父さん騙したってことね。それは目立つひどい。それは何章ですか。覚えてますかね。まあ偉くなってもいいけど、私のリストに挙げてます。これは7番目ですね。本当に言えば、これは27章でしたね。長いですよ。かなり長い話だから大事だな。大きいです。まあそれ全部読むな。それ一つです。はい。はい。エイバのこととまたもう一つ今できた。はい。あと10個。はい、今日テストです。進学みたいだね。それね、アブラハムは王様を騙したら、どっちの王様でしたかね。 実は2回あったんです。2回あったんですよね。そのどういうことで騙したんですか。
自分の奥さん、
妹。妹さんだとか。でもそれは半分の新しいかったでしょうね。その同じお父さん持ってたんだけど、お母さん違うで、だからある意味で妹でしたけども、ある意味そうじゃない。そして本当に結婚している夫婦でしたから、王様騙した。それはエジプトで起こったことは、それはアブラハムの12章出てくる、それ12章にあります。そしてもう一箇所は、20章にあるんで、ね、同じ失敗は2回アブラハムしましたね。そして危なかったんだね。それで、パロですかね、自分の、奥さんの一人に、さらにしようと思ってたんだよね。その途中で神様はそれを止めたんだね。特にそれは大事だね。騙すことが多いです。でももう一つ大事にそれと一緒にあるのは、神様はそれはそのまま許すことではないです。ある程度は許されたということはあったんだけど、でも、それはあのままで終わることはない。それだから結構人間の罪がはっきり見えるの創世記ですけれども、でも同時に神様もいるということだね。はい。じゃあそれでは二つできましたね。それで三つできた。四つかな。はい。それで合わせて四つできました。はい。他にはどうでしょう。
娘二人が親父に酒飲ませて寝るっていうのは騙す
って書いてある。はい。それはね、どうしてそれを覚えてるかなって聞きたいよね。はいはい。はい、それいい答えですよ。はい、それは、ロットですね。ロットの娘が二人いるね。お父さん、まあ、ソドムの町から出て、逃げられて、そして住むところなくて、なんとなく、穴の中で、ホロ穴の中で住んでて、そして、もちろんロットの娘と結婚する人誰もいないから、それで、やっぱり子供いなければ困るんですということで、お父さんに飲ませてね、お酒で騙したんだね。お酒の飲ませて出した。それは騙したね。それは19章ですね。19章あります。そして、それでいろんな面白いことあるね、その中は。はい。それはなんとなくお酒と騙すことは関係あるね。神言でね、それは今度しますけども、神言の中でその関係注意する言葉としてあるんでね。酔っ払ったらこうなるだよ。はい、それは有名です。はい、他にはどうでしょうか。これは今日は私ばかり声出せば、あんま良くないから。はい、はい、先生。
じゃあ、ラバンが、ラケルと結婚させるって言って、レアと。
そう。だから、本当に、ひどいね、彼は、それは。長女は先に結婚するべきですとか、あるって、口実作るんだけど、結局、昼宴開いてて、多分これも、お酒の関係あるんじゃないかな、と想像しますけれども、どうして世の中では、お姉さんだ、妹はずなのに、わからなかったかってこれね、不思議ですね。書いてないだけど、でもその前には、大きな昼宴開いてて、もちろん飲んだだろうということで、そので、騙されたんじゃないかな、ラバンに騙されたんですよ。あれはひどいね。はい。レアも悪かったんじゃないかなと感じますけどね。ラケルも何もわからなかったかな。だからその三人ともは何か相談あったんじゃないかなと想像しますね。騙すことは聖書の中で一人で一人を騙すことはあまりないです。この創世記の中で相談してやってるの多いです。協力当てて騙すということはよくある。はい。それは、またその場合でも女の方も悪いかな。まあラブンの方が悪いかなっていうか、ラブンに怒ったんだね。どうして私を騙したのか。ラブンに向かっていったんだね。でも女も協力したんだな。はい。他にはどうでしょうか。他にありますよ。有名なは一つもあれ言ってないのはあるよ。
まず違うかも。4章で早速カインがアベルを野に行こうではないかと言って殺意を隠して殺す気を隠して誘い出したのが数字に入るかなと思います。
はい、私のリスト入ってないから、バックルです。ということではないです。 でも本当に私もそう思うんですよ。あのもうすぐ出てくるの話題の一つですが、この創世記の3章ありますね。12章からダマスコと多いです。間にははっきり書いてない。どうしてでしょうかと考えるね。だから私ものことも考えてね、本当にアベルを騙したかとかね、本当に自分の心を隠したことは間違いないあると思うんだね。だから結局罪人になる3章で騙すことは強調されてるだったら、騙すこと4章にもあるはずだな。でもどうしてないか、私は理由あると思うんだね。4章はあのカインのことは結局心の考え方から罪が出てくるの強調です。また6章のノアの大洪水の場合にも、あの人間もみんないつも罪深いです。でもどうする、6章の何節ですとかね。でも結局考え方は悪ばかりです、悪いばかりです。だからあのカインのことでも、またノアの大洪水の時代の人の罪のことでも、結局もともとは内側から出てくるの罪です。そしてそれは考え方として出てくるし、そして後で行動になる、殺人になったり、エルの罪になったり、そういうことを説明するのは4章から、なんとなくその、バベルの塔までも考え方悪いですから、説明してるんです。だから、その中で騙すことはそんなに見えない。でも、考え方、内から罪があるのは強調されてると思う。もちろん、ずるいこともあったと思いますけどね。でもそれは面白いね。あの三章から騙すことばっかりだったら、なんとなく罪わからないね。表面で見えるものだけだと思っちゃうとね。人騙すのは悪いですと。でも聖書そう教えてない。結局罪を犯している罪人になってしまった人間が、考え方は心は変になってるから、それで行動として殺人、また騙すことになるんです。そういう流れと思いますね。はい、でもリストに入ってなかった。でも入れてもいいですよ。はい、他にももう一つの有名なありますよ。
ラケル。ラケル
、うん、
あのヤコブと一緒に逃げるときにテラフィムを。
ああ、そうか。俺リストに入ってなくて、ありがとう。13個になりましたね。はい、それはそうです。自分のお父さんを騙したんだね。それを盗んだでね。まあ私はいらなかった理由のは、なんとなく盗みみたいですけれども、でも盗みながら嘘を言ってるからお父さん騙してるのね。だから騙すことと他の罪と一緒になるのは多いね。はいはい、入れたらいいね。はい、いや他に有名なのはあるんですよ。まだ見ない。はい、斉藤先生お願いします。
イサクもリベカのことを妹と。
そう、同じです。そう、アブラハムと同じことしたんだね。そしてそれはアベメレックのいる国、ペリシテ人だったかなとかね。それはあの26章にあります。イサクも父さんと同じ罪を犯しますね。嘘が騙しの大体言葉につながってるね。言うことと本当のことと違うとかね。アブラハム2回、イサクも同じことしたんだね。はい、他に有名なあるんですよ。
タマルがユダを。
ああ、そうだね。タマルとユダだね。あの、本当に義理娘のに、その、ユダの子供が死んでしまって、まあ、本当に悪かったからそうなったんだね。そして最後の子供が、あの、後で結婚できるように、ユダ言ったんだけど、それも嘘でしたね。それも騙し、ある意味でね。そしてそれで、彼女はどういうことしましたか。私は明日は恥ずかしい。どういうことしましたか。そうか、はいはい、言わなくてもいいよね。はいはい、まあそれによってユダとタマルの間に双子が生まれたということでね。だから結局あの本当の姿じゃなくて隠して友情のように見せかけて、そしてユダの方が悪いですね、本当はね。でも彼女も悪いだね。ある意味で同じ悪いですね。それはある。でもそれも、どっちが悪か。タマルは、義理お父さん騙したから、やっぱり女が悪いだな。
でも、ユダ自身が、あの、自分が悪かった。
そうだね。はいはいはい。わかります。両方同じように悪いね。はい。わかりました。はい。でも、他にまだ有名な、まだ、みんな言ってないのあるよ。
ヨセフのお兄さんたちが、ヨセフが、殺されたっていう。
そう、ユキ君すごいですよ、一番だよ。それは多分エヴァの騙されたことの次くらいの大きいかもしれないね。創世記の中のテーマでね、あの特にユダの考えだったかな、奴隷として売りましょうとかね。そしてお父さん騙すためにはヨセフの服に動物の血を塗ってやったんだね。現代の警察官だったら違うのね。DNA の血のこと検査して、これは、ああ、騙しだ、騙されたかとか、嘘だと分かるんだけど、あの時代は血が同じように見えるから、バレてなかったんだけど、それは何章でしたか？ヨセフの、兄弟たちのひどいことやったね。37章ですね。先のタマルとユダのこと38章。そしてそのヨセフのこと、本当のことになるのは45章だったかな。だから37から45章ぐらいでのは、まだその騙すことそのまま残ったんだね。長い期間だね。はい。まあ大体はそれで、まあ、今、ゆきくん一番いいの出して、ありがとうございますね。手伝って助かった。はい。他にもありますけどね、ポテファーの妻は自分の夫に嘘を言ったんだね。ヨセフについて嘘でしたね。まあ他にも、あ、もう一つ面白いのは、34章の中で、二人のヤコブの子供、息子のシミオンとレビが、その近所の人たちを、殺したっていうことでね、そのずるい方法でね、それの話あります。はい。じゃあ、それで、こういうことで何が分かりますか？騙しが多いです。はい、あ、それで終わり。騙すこと多いです、はい。それはそうですけどね。でもそれだけじゃないね。どうして書いてるか、多いからということだけじゃないと思いますね。もっと意味ある。はい。じゃあ、いくつかの要点最後にしますね。まずは、騙すことは、大体言うことに関係ある。行動にあることですね。内側ではない。表面に出しているもので。なんか先ほど言ったのように、結局、カインの心にあった、悪い考え方で殺人につながった。そして多くの場合には殺人にならないんです。でも嘘になったり騙すことになるのはよくある。人間は罪深いのは、殺人を起こすからということより、やっぱり、その嘘を言ったり人を騙すことが多いから人間は罪深いです。聖書は最初からそういうふうに教えています。そしてそれは内側から出るんですね。そして罪に対する、罪は神様に対することも聖書を強調しているのね。エイバーの場合には特にそれ見えますね。あとで人間関係のことみたいでね。あの人に、そのイサクに悪かったとか、ヨセフに悪かった、ヤコブに悪かったということだけど、でももともとのは神様に対することですね。はい。でも、行動として見える罪の心です。ということですね。もう一つ、どうでしょうか。この、いっぱい書いてるのは私たちに警告になるために書いてるでしょうか。すなわち私たちも騙されないように注意しなさいという意味でしょうか。よくエイバーのことをそういうふうに話しますね。エイバーはどういうふうに騙されたか。まあ、アダムと一緒じゃなかったから。アダムと一緒だったら、二人だったら騙されなかったでしょう。ところでイスラム教は二人とも一緒に罪を犯したと書いてるのね。聖書違うんでね、片方で弱くなってて騙されたっていうかね。まあ、二人だったら騙されなかった可能性あります。でも、それだけじゃない。蛇のやり方、面白いね。すべての木を食べていけないと神様言ったんですか？すべてのテーマ出すでしょ？そして、エロの答え、女の答えは、いや、あの木、一つの木から食べていけない、また座っていけないという言い過ぎでね。だから結局、まあ、すぐはサータンは、蛇は、いや、それは食べたら死ぬこと決してないんです、嘘言うね。そして、それは、全知を知るように、賢くなる、神様のようになる。 結局一つの木を食べていけないということばっかりを考えさせるようにする。すべての木は他のは食べてもいい、神様のこの素晴らしい恵みのことは忘れてしまって、あの一つはそれは神様ずるいじゃないかというふうにやり方ですね。そしてこれは教会学校でもよく教えると思うね。だから結局サタンのやり方は、人を騙すやり方は、一つのことに批判してそればかり考えるように疑うようにする、全体のことは見えないようにする。それはやっぱり聖書の批判すること現在に同じよね。あ、こういう箇所はこういうふうに書いてる、これは信じないねというふうにするんですね。全体の聖書の素晴らしさは見えないようにして、あ、これしょ、エイバーん、またマリアの症状生まれということですか、その結婚する前にも結婚、子供できてしまった奇跡、あのような奇跡を信じられないねというふうに聖書を選んで批判する人多いです。全体のすごい流れは言えないようにする。だから結局その騙すことは注意しなさいよ、あなたも騙されないように書いてる目的でしょうか。部分的そうだね。特にエヴァの場合はそうだったと思いますけど、でも他には考えたらどうでしょうか。例えばイサク騙されてるでしょ、ヤクブに、レベカに騙された。じゃあそういう箇所の目的は、イサクの家に騙されないように気をつけなさいよということですか。それとかヨセフの兄弟はヤクブを騙したでしょ、その服に血を塗ったんだね。じゃあそういうふうに騙されないように注意しなさいよ、必ず DNA のテストするんだよって、そういう目的ですか。結構そこまで注意しても騙されることあるんですね。だからこれ全体の目的は注意しなさいという意味じゃないね。部分的にそうですけど、部分的にはやっぱり目的は、人間は罪深いですよ、この世の中で騙すことがいっぱいあります。だから気をつけるなということだけじゃなくて、自分も他の人を騙すことはやめようということとか、また神様はそれは最後までそのまま許すことじゃなくて、いつかバレてくるんですね。エヴァの場合はどのぐらい時間経てたでしょうか。食べてからすぐ分かったんでしょ、ああだけであるか、あ騙されたか。そして他にレイアとラバン、ヤクブ騙したんだね。朝になってみるとレイアだったと。じゃあ次の朝分かったの場合だね。そして他にはタマルでね、ユダを騙したでしょ。そして妊娠するようになってて、それでお腹は大きくなるまでは何ヶ月経ってるかな、5ヶ月ぐらいでしょうか。それで騙されたことはバレちゃったんだね。ヨセフの場合一番長いだね。ヨセフの兄弟に売れられて、死んだものに見せかけて、そして何年間経ってたんだね。かなり十何年間とか、30歳ぐらいになってて、17歳から、13年間だったかな、バレる前。結局、必ずバレることですよ。だから人を騙すことやめようっていうことだけじゃなくて、神様をきちんと見てるんですよ。ということを教える目的一つだなと思いますね。はい。もう一つ、このいろんな通して見えるのは、一人の行動で一人を騙したのはタマルはそうだったでしょうね。タマルはその義理お父さんのユダを騙してやった。でも彼女は友達はユダがここにいるんだよということを教えてもらったから、だからある程度は相談あったんじゃないかな。ほとんどの場合はグループ行動を通してする。それで何のことを教えてるか、こういうことじゃないかな。他の人と一緒に悪いことすれば怖くないという考え方、人間になりやすいね。道路を渡ることだね、日本でよく言うんだね。渡っていけないところはみんなで渡れば怖くないということだね。あのようなことはやっぱり人間のもともと、このいろんなことって見えるね。レベカさんはヤクブに行ったんでね、お父さん騙すようにしましょう。ヤクブは、それだったら、 祝福もらうより呪われるじゃないかとかね、私はエソンみたいに毛深いじゃないからとか、でもリベカさんとうまくに話し合ってて、あ、できるんだなというふうに決断してやるようになるんだね。現代も同じじゃないか、会社の中でもいろんなところでも、ただ一人でずるいことやる人いますけど、僕の場合は会社ごととか何人か相談してか、こういうふうにバレないでしょうっていうことでなるんだね。だからもう一つはここで教えることは、やっぱり人間関係だけで相談して悪い罪計画を立てるのは危ないんだよと。あなた一人神様の前にいるからっていうことを聖書教えてるのね。でも騙すことはグループでやるの多い。やっぱり人間はそれで悪いね。他にはどうでしょうか。あ、女のことと、この中でマルチリストの中で女の関係あったのを騙すことはいくつありました。数えたら私は12のリストの中で9ほど関係あるの。レベカさんをリードしてお父さん騙したんだね。タマルは義理お父さん騙したでしょうね。ロットの娘はお父さん騙したでしょうね。エイバスさんは騙されたことだけですか。アブラハムとサラのことは妹だと言ったのは、まあ、アブラハム言ったんだけど、でも奥さんと相談してやったでしょう。というのはやっぱり女の方は悪いですと。ということですけど、でも人間男はもう悪いねということよね。どういうことですかな。これでどう考えるべきですか。女の方悪いということを聖書教えてるんじゃなくて、どういうふうにエヴァは騙されたんだね。それで女の方は、私は前回言ったんだね、女の方は騙されやすいですと発言してしまいましたね。きちんと録音してるから怖いなそしてそれを言ったのは第一テモテの2章の中でやることですからね。その中で女の方は教会のリーダーになるべきじゃないと書いてる箇所でね。それはアダムは先に作られたからです、また騙されたのは女の方ですとか言ってるね。それで自然のままで読めば、やっぱり女の方は騙されやすいですということを言ってしまったんだけど、もう一つのことあるかな。この創世記の中でよく見えるのは、女の立場が弱いので、人を、夫を、また男の人を騙すようなやり方がかなりあるということ見えるんじゃないかな。というのはレベカさんはイサクに話してて、イサク、神様を選んだでしょ、ヤコブでしょ、私の言うことを聞きなさいよイサク、だからやっぱり特別の祝福は弟の方のヤコブに、イサクね、イサクに言ったんだね、ヤコブに与えよう、エソじゃないよ。レベカさんそういうふうにできた？できてなかったです。弟のイサクは上です。そして弟イサクは悪いですよ。結局エソの取るのいろんな美味しい肉が好きですから、それでエソの方がいいということを考えてしまって、それはただ肉体的な食べ物で、イサクは決めようと思ったんだね。また長男のイサク、まあ、双子でしたけど、エソは長男でしたね。だけどレベカさんは弟に反対して、こういうふうに逆にしなさいよという命令はダメ。だからどういうことしたか、騙すことを利用したんです。そういうことを彼女として見えることだね。また同じようにタマルでね、義理お父さんのそのユダの方が悪いですけれども、でもユダにきちんと立てて儲けてて、だから何々何ということを言ってもダメ、あの時代。だから彼女は罪深いことですけど、騙すことを利用したんだね。ロットの娘たちもお父さんに何か何しなせてくださいって、でもできなかったから騙しになった。だから多くの場合には聖書は騙しのテーマを勉強すれば、女の弱い立場からそれを利用する。そして男の人も同じですよ。 男も弱い立場だったら下の方から直接戦う、直接お願いするんじゃなくて同じことするんです。だから結局聖書を教えるのは、女は騙しやすいということより、やっぱり教会のリーダーになってしまえば、正しく聖書的にするより、やっぱり自分の弱さ感じながらずるいことを使うようになりやすいですということも言えるんじゃないかな。長い話になりますから今日長い話できないけれども、あるアメリカの、まあ、あまり聖書的じゃない教会だけど、女の方は牧師さんの教会ありました。インターネットで見たんだね、その集会。インターネットで出ました。私のふるさとのメイン州のある教会でね、皆さんぜひ行ってくださいという言えない教会でね。でも YouTube でインターネットでその礼拝の姿見せるんですね。そしてその女の牧師さんのご主人もある程度は牧師さんだけど、一番偉いのは彼女だね。彼はちょっと下の方でね。そしてそれ二人で礼拝やってるんだね。そしてそれを見ててどういうことを感じると、上手にいい雰囲気を作れる教会ではですね、ということ。例えば音楽、特別な集会でしたから、スコットランド系の人が街に多いから、スコットランドの楽器は何て言うんですか、それはバッグパイプ、バッグパイプだね。一番最初に後ろからかっこいい人が入ってくる、バッグパイプの吹き出し、おおすごい教会だね、金沢教会、そういうふうにしましょうか、先生。バッグパイプのできる人いないね。そういうふうにするとか。また、礼拝の中で、いろんな人間関係強調して、いろんないいことするんだね。この集会は特別1年間の記念で、この1年間で亡くなった教会のリストを読んであげる。町の中で一番、歴史ある古い教会、Congregational Church だね。それは昔の時代のピルグラム・ピューリテンの昔のつながりでね、だからもう何百年経ってる教会でね、そしてその町のつながり多いだから、この人は亡くなりました、この人は亡くなりました、このことはつながった、またやっぱり雰囲気の人たちのつながりは強調しながら、という雰囲気で、なんとなくバプテストはできない雰囲気でね。そして聖書よりやっぱりそういうことを強調したらだろうね。その方がある意味で女性の方は上手じゃないかなと思いますね。その教会としてそれ見えるんだね。はい。じゃあ他にもうちょっと、もうないか。はい。あとはもう時間だね。はい。じゃあ今日のメッセージは前と同じでしたか？違うでしょ。結局まとめればどういうことですかね。これから第4ですかね、最後の日曜日は、この試み、この騙すこと、漱石以外にはどういうふうになってるかと比べようと思うんだね。もっと広くてもう一回します。でも、まとめれば、こういうことですかね。漱石の三章というのは、女は悪いですということを言うより、騙すことは悪いです。罪のことは、結局いろんなことで出るんだけど、多いのは騙すことですよ。そしてそれは罪を犯して人間は内側から出てくるの問題ですね。でももう一つは、創世記の最後と最初合わせるとどういうなるか。ヨセフの兄弟はお父さんヤコブを騙してて、ヨセフもう死んでるんだよ。それでそのまま終わったんじゃなくて、バレちゃうんです。そして彼は自分の罪を悔い改めるようになる、ヨセフの兄弟。そういうことですね。そういう騙すことの罪強調してるながら、神様の前でそれは分かってくるんだよという流れがあるんです。特に女悪いということじゃないです。人間悪いです。そして神様はそれをきちんと見てるんですと。だからそういうふうに聖書の中で、特に宿題通していいですか、皆さん、はい、ぜひ宿題書いてくださいね。今度はテストじゃないけども、宿題ね。その、騙すこと、他に聖書にどこに出てるか考えてください。新約聖書の中で有名なところあります。 旧約にもあります。例えば箴言はどうでしょうか。どういうことですかね。第二サミュエルはダビデの罪のことは有名だね。まあそういうことを今度はエイバの創世記と比べながらメッセージを宿題ですね。ぜひやってください考えてください、はい、じゃあお祈りします。天のお父様、私たちはエイバとアダムと同じように罪を犯してしまっている。またその時代から人間につながっている罪があるから、私たちは救いが必要です。感謝です。創世記は罪のことばかりに終わったなくて感謝です。ヨセフとしてヤコブの家族が救われたことは感謝いたします。私たちはイエス様によって救いがあることは感謝いたします。そういう意味で似ていること、同じようなことを感謝いたします。主、どうか騙されている大勢いますから、私たちは正しく証しできるように導いてください。プライドの問題は世の最初からあったんだけど増えていると感じます。主、どうかそれにの中で私たちは正しく働くできるように導いてください。でもそれ以上はあなたは働いていることを感謝いたします。あなたの働きによって人は救われるから感謝いたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。